古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
道の駅宗像の山本です。フラワー&クラフトショップ日頃では、お正月の花、締め飾り、成人式のお祝い花束の予約受付中です。初売りは1月6日、福袋も販売します。お待ちしてます。
こんばんは、坂田修大です。太宰府政庁の背後に見える山、塩路山は太宰府市、大野城市、海町にまたがる山ですが、ここは古代の山城、大野城があったところです。高さ410メートルのなだらかな山ですが、ここにはいろんな歴史の跡があります。その歴史を訪ねて歩いています。今回は3回目となります。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員、田中健一さんにお願いしています。一緒に歩くのはこの番組の津川ディレクターです。時間の関係で、前回の坂本地区の登山口から途中車で移動して、焼米ヶ原の駐車場に登ってきました。そこで今回は登山口を歩いて登ってきた地点へ移動していきます。
ここは、焼米ヶ原の近くになるんですか。
焼米ヶ原の駐車場というふうに、
はい、駐車場、はい、焼米ヶ原の駐車場に来てるんですね、はいはい。ここから大野城全体をずっとぐるっと回るという感じになりますね、
は
い、
でまずは、こないだご紹介した登山口から上がってきたところまでまず進みまして、そこから、はい、スタートして、でまたここを通りましてぐるっと回っていこうと思います。
はい、わ、はい、かりました。今日は大変いい天気ですね。標識が出てきました。九州自然歩道の標識、そして、増長天礎石左側ですというような書籍も出てきましたし、毘沙門堂もある、そして大石垣があるということですね。
はい、はい、では、
はい、では大石垣の方向になるんですか。
はい、そうですね、まずは焼米ヶ原の駐車場から西側の方に、大石垣の方に、進んでまいりたいと思います。
はい、ちょっと坂道になってますが、その坂道を早速登り始めます。林の中を山道が走っておりまして、2人ぐらいは一緒に歩けるという感じの山道です。細い山道が右から左にくねってます。あ、いい山道ですね。
そうですね、ちょうどこの増長天のあたりはきれいに歩道もですね、はい、整備されてますので歩きやすくなってますし、
歩きやすいですね、
はい、でまた駐車場も備えてありますので、本当にまず塩路山登山の前にまずどんなところか見に行きたいかなという方は、ぜひちょっとまずここの焼米ヶ原周辺をですね、はい、今日ご紹介しますけども、巡っていただくと、まず塩路山の最初の魅力に触れていただけるんじゃないかなと思います。
はい、焼米ヶ原、これは一体何だ、どういう意味だというのは後でご紹介していただきと、しまして、今そこへ向かって山道を登っています。緩やかな登り口です。現れました、礎石が。
そうですね、この焼米ヶ原から土塁線上に、まあ、西側の方に、進んでまいりますと、およそどうでしょう、150メートル、200メートルいかないぐらいですかね。
そうですね、はい、
目の前に広がっていく、こちらがですね、増長天の礎石群に、
増長天礎石群、
はいはい、でこちらですね、礎石の建物が4棟確認されておりまして、はい、目の前に2つ広がってまして、でさらに西側の一段低いところにもう2棟あるわけなんですね。
あ、そうですか、
はい、 こちらはあの福岡県の方が整備を進めてまして、ちょうどあの看板とかですね、はい、あの綺麗に整備されてますので、はい、そちらまで進んでぜひ見ながらあの、はい、それを交えながらご紹介していきたいと思います、
は
い、
祖先群といいましょうかね、
はい、4つ建物があるわけでござい
ます。だいたい 40、50 センチぐらいの大きさの祖先が 1,2,3,4 4つ並び、
そうですね、4つ並び3軒かけ、1,2,3,4,5,6,6個なので5軒ですね、3軒かけ5軒の
3軒かけ5軒、
はい、の建物は後の祖先ですね、
はいはい、3軒ですから2、3が6メーターかけるの、5軒、10メーターというぐらいの広さですね、そこが一区画あって、さらに向こう側に同じような祖先がありますね、
はいはい、
ここに看板がありますね、
はい、であの今回まず訪れました増長天地区なんですけれども、まさにあの大野城跡ですね、大体ですねあの今回ご紹介してます大野城跡、塩山全体に広がっておりまして、大体その範囲がどのくらいかといいますと、大体東西が約 1.5 キロありまして、で南北が大体3キロぐらい の、はい、あの範囲になるわけなんですね、
はいはい、
でその中でもちょうど一番南端にある祖籍群になっております、
はい、
でここ4つですね建物がございまして、であの少しですね時代がずれたりですね補修工事があったりすると思うんですけども、構造はそれぞれ全部、はい、同じでして、はい、あの4つ石が並んで間が3つあります、3軒で6つ石がありまして、うん、5つ間から3軒かけ5軒の建物が、はい、まあ、4つこう綺麗にですねあのほぼ方角を揃えて建てられている、ちょうど土塁線の際にですね建てられているというようなこう、はい、場所になっております。
はい、大体その3軒かけ5軒というのが多いですね。
そうですね、こう、はい、あの当時は建物の建て方でやはりあの倉庫群が大体大野城跡、今のところですね、はい、時代もちょっとずれたりはするようなんですけども、大体70ほど建物の跡が見つかってまして、その中でもやっぱり一番多いこう何でしょう、規格といいますか。
あーはーはーはー、はい、あそうですか、
はい、
大体先ほど言いましたように3軒かける2、2、3が6メーターかけ 5軒、2号10メーター6メーターかけるの10メーターぐらいの広さということを想像していただければいいかと思いますね、
はい
はい、これがいくつかあるということですね、はい、
でここ の、 あの増長天という非常にあの珍しい名前なんですけれども、
そうですね、
でこれあの今回ご紹介する冒頭でもお話しましたけれども、あれあのこちら塩寺山、774年に、まあ、塩寺、まあ、四天王寺とも言われますけど、はい、その4つの神様を祀る、まあ、お寺が、建てられたと、
はい、
まあ、朝鮮半島から向こう側からのですね呪詛に対するそれを払うためということだったんですけれども、
まあ、そのこれあれですか、はい、今朝鮮半島っておっしゃいましたが、
はい、
あの白木からの呪詛っていいますか、
はい、
呪いを何とか防ごうじゃないか、
防ごうということで、
そうですか、
やはりあの緊張関係が高まっていた時代でしたので、まあ、まさに今で言いますと、まあ、国家防衛の最重要施設ということで建てられたわけなんですけれども、
はい、
まあ、その四天王寺、まあ、塩寺ということで、はい、あの馴染みが私たち深いところなんですけれども、
ね、
まあ、それぞれ、実は方角によってですね守る神様がいらっしゃいまして、でその4人の神様を祀っているので、まあ、塩寺、四天王寺となるわけなんですね、
はい、
で毘沙門天、持国天、増長天、広目天、まあ、この4人の、4つの像が祀られたわけなんですけども、はい、まあ、これそれぞれあの方角が担当が決まっておりまして、
担当がある、
はい、で実は南側の守る 神様というのが、まあ、増長天ということになっておりまして、
あこちらは南側ですから、
はい、でちょうど
増長天、
はい、大野城の南側に位置するのは増長天と、はい、いつの頃からか呼ばれるようになったと言われている場所ですね、
あそうですか、はい、それでですね、このお寺なんですけども、
はい、
塩四天王寺というのの、そのありかといいますか、はい、一体どの辺にあったんだろうといつも思うんですが、それはどうなんですか、
はい、でこの774に建てられたという記録がですね間違いなく残ってまして、
はい、
ただこうどこに建てられたかというのが結局まだ謎なわけなんですね、
まだ謎ですか、
はい、
あ
で、まあ、山の中でですで、まあ、建てられる場所というのは限られておりますので、まあ、今一番有力なお話というのはやっぱりあの一番、はい、410メートルの一番高い扇山の、
扇山、
はい、のそこに今毘沙門堂といって毘沙門様が祀られていますけども、はいはい、そこの中心の下エリアじゃないかなというのがまあ第一候補でして、
そうですか、
であるいはこう増長天とか名前が各所にですね東西南北に残ってますので、はい、それぞれに、まあ、あのそれぞれに祀った、お堂を4つ建てて祀ったんじゃないかなという説もこれまであったりするんですね、
は
い、
ああそれぞれにね、はいここは増長天、地区というふうになってますのでここに一つあったかもわからない
わからないというところですね。でそれぞれに東西南北に一つずつお祭りをしていたかもしれないということでなかなか使用寺の実態が分かりづらいところなんですけれども、まあ、これからですね福岡県の文化財保護課さんの方が、はい、これから大野城跡の調査を進めていかれるということをお聞きしてますのでこれからもしかすると発掘調査、はい、あるいは調査等が進みまして実は使用寺ここでしたというのが今後分かってくるかもしれないというところ
で、それは楽しみですね。
ぜひ皆さん県とかですね、はい、調査の方を楽しみにお待ちいただければなと思うところでございます。それはもう楽しみです。
はい、そういうことだそうです。はい、特別史跡大野城跡増長天地区でした。
はい、別川さんまた補足なんですけども、はい、じゃあ4つ建物が建っててですね、皆さんお聞きになって、はいはい、じゃあ何の建物だったかってちょっと気になると思うんですね。1300年前その665年に建てた大野寺なんで70も建物がいるのかと、で実はこちらいろんな先生方まだ福岡県が研究されてまして、はい、で建物のこう配置とかですねあとは発掘調査から実はこういった建物じゃないかなっていうのが実は復元されてるわけなんですね。
そうですか。ここに、はい、写真がありますけども、はい、これは復元した写真ですね。
ちょうど目の前に広がっている礎石群にどのような建物が建っていたかということ で、
なるほど。
で今のところですね実は、はい、高床式の倉庫ではないかと、はい、よく教科書とかですね、はい、出てまいりますけども、
ネズミなんか防ぐ
防ぐということですね、で実際ですねまずその床までが結構高くて 1.8 メートルぐらいある
ありますね。
成人男性ぐらいのところに床があるということですね。
なるほど、
はい、で、はい、まあ、その全体のこう配置とかの構造を見られると、まあ、復元の案としては全体の高さが結構屋根の高さが8メートルもあるということで、まあ、ビルの3階建てぐらいまであるような大規模な、
高いですね
そう思った以上に大規模なのがですね、はい、でその高床式の倉庫なんですけども、はい、まあ、その礎石の配置とかですねこう当時の構造などから、まあ、中にはそのいわゆる稲もみ、まあ、
こ
み、はい、もみですね、はい、いわゆる、まあ、もみ殻を、まあ、今でいう、まあ、お米食料ですよね、
食料ですね、
はい、蓄えていたのではないかなと、
はい、
でまあ、その量とかいろいろ計算があるんですけども、まあ、建物が4つありますけどもこの1つにですね、はい、大体500人から600人の人が食べれるぐらいの量が、
は
い、収められていたということで、まあ、仮に500人だとすると4つここ建ってますので、まあ、2000人もの人が1年間不純なく食べれる、食べていける量の、
ね、まあ、
稲柄が、もみ殻がですね、蓄えられる、まあ、そういった大規模な建物があったんじゃないかなと。でこれはやっぱり大野城の性格としまして、やっぱりこう国防のですね、やはり北部九州の要でありました太宰府の北側に位置しますので、もし、まあ、外国からの侵攻があった場合に、まあ、この山全体が大野城は土塁で囲まれてお城でございますので、まあ、そういったこう大野城の中に立てこもる人々の、はい、まあ、そういった兵士であったり、まあ、太宰府の役人たちであったり、そういう人々のまあ食料に充てられていたのじゃないかなと。
なるほど、兵隊たちが食べるための食料だったり危機に備えての食料だったり、そういうものが蓄えられていたんですね。
そういう建物が、まず増長天ではそういうふうに調査が進んでおりまして、まあ、他のところ先ほど言いました、まあ、70ほどあるものの、はい、まあ、そういうものもやっぱりこういうような形で使われていたんじゃないかなというふうに考えられているところでございます。
まあ、大体食料品を入れると、それから武器なんかもひょっとすると入れた建物もあったかも分かりませ
ん
ね。
そうですね、建物自体もいろんな作りが考えられていますので、はい、まあ、食料はもちろんです、やはり山城ですので、やはり当然ですね、やはり防衛とか戦闘のための武器っていうのはやっぱり必要だったと思いますので、
そうですね、
は
い、そういう倉庫もあったかと思います、はいはい、そういったここは増長天地区の、まあ、倉庫群ということでした。
はい、
今週は使用寺山にある古代の山城大野城を歩いています。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしています。
ではこの増長天を見ながらですね、先にまたちょっと池などもありますので、は
い、池があるんですか、はい、こんな山の上に池があるという 珍しいですね。
そうですね、なかなかこう普通山に行きますとなかなか水っていうのはですね限られておりますけども、
そうですね、流れてしまいますからね、はい、下の方に。
で実はこの塩島、小船川崎池もございますが滝も実はあったりするということ で、
で、
はい、実は水量が豊富な水源豊富な山であるっていうのがですね、もう現在に至るまで、はい、川とかまた、滝などからですね知られている場所になっております。
滝も、
はい、滝もいずれご紹介できればなと思っております。
珍しいですね。この山の中で、ひょっとしたら見つかるかもわからないという滝もあったということです。今増長天遺跡をの横を歩いています。
はい、で増長天の建物ですね、はい、先ほど高い方に2つありましたで低い方に2つあるとお話ししました。
で、ね、
はい、で低い方の2つのところ、礎石群のですね反対側北側を見ていただくとそこにあるのがこの鏡ヶ池になります。ちょっと道を挟んで、
ちょっと気がつきませんでしたけども、はい、道の右側進行方向の右側に、小さな池ですね、
はい、
4、5メーターぐらいでしょうか、そういう池があって、水がそうですね今は30センチぐらいかな、これはない時なんでしょうね、もっとあると、深い池になるような感じがしますね、
はい、でこちらのですねすぐそば増長天礎石群のすぐそば北側にあるこちらの池がですね鏡ヶ池と呼ばれている、はい、池でございまして、先ほど津川さんがおっしゃったようにあの水が少ない雨が少ない時でも、まあ、水を蓄えてていまして、はい、まあ、古くからおそらくこの山で使われていろんなことに使われてきただろうなと考えられている池なんですね。で古い記録を見ていきますと江戸時代のですね、はい、地種類に出てくるんですね。例えば江戸時代の筑前風土記付録とか、はい、あるいは1806年にですね実は太宰府周辺の絵図を描いた太宰府、大野城太宰府旧石前図の北図という北という図があるんですけども、それは大野城をはじめ周辺の史跡を事細かく書いた絵図なんですけども、はい、まあ、そういったものにはですね実は増長天の井とかですね、はあ、あるいは武具付けの井っていう、はい、でこれどうかな、どんな意味なのかなって悩むんですが、はい、いわゆる先ほどもお話しましたこう戦闘に使う武具、鎧とかですね、はい、でその武具をまあつけたんじゃないかなとか、はい、なので身を守る武具をつけたいで武具つけの意じゃないかなっていうふうにも言われているところでございます。
洗ったりしたんですかね。
そうですね、つけてしまうと傷んでしまうこともあるんですね、なかなか難しいんですけども、で実際にですね地元のこの塩地地区のお住まいの方はですね、はい、実はずっとお世話をされてこられたそうで、
はい、
でかつて、戦前などは、まあ、日照りで、まあ雨が少ない時期もありますので、まあ、そういう時に雨乞いの行事なんかするときはこちらからこうその水をすくって、
はい、
でまあ、雨乞いの行事に使って雨を祈ったとかそういうお話も伝わってまして、はい、まさにこの古くからありまして今の塩地に住む方たちにとっても欠かせない池だった水源だったということが、はい、お話を聞いております。
珍しいですね、こういうところに水がね全然枯れなくて、
はい、
今はまあ20センチぐらいしかありませんけどももっと1メーター2メーターぐらいの、ね、深さはあったんじゃないかと思いますね、
はい、地元の古老の方さらに古老の方からのお話によると、はい、実は今何も変哲もなくなんか普通の池に見えますが、実は池の底には石組みで組んだ井戸も埋まっているというようなお話もあるそうなんです。実は
井戸も、
はい、なのでその井戸がそこにきちっとなんかこしらえてあるというようなお話も聞いておりまして、ただ勝手にやっぱりこうさらうわけにはいきませんので、まあ、この辺りも例えば今後調査が進む中でなんか新たなですね、発見があるかもしれませんけど、そういうふうに地元の人たちはやっぱ大切に受け継いで来られているそうなんです。散策さんそういう、こう由緒あるとか歴史ある池もありますので、はい、ご覧になっていただきたいと思います、はい、
そういうのが鏡池なんですか、
はい、
鏡ヶ池、
はい
はい、という池です。
で、まあ、増長天礎石群と鏡ヶ池がありまして、
はい、
で合わせてまた全然一歩も動かずに申し訳ないんですが
いやいや
実はこのそばに見ていただくの、はい、実は小さな仏様が
お地蔵様、はい、仏様、あこれ気がつかなかった、ちゃんとどなたかが花をね入れていらっしゃる、 ね、これはどういう仏像さんですか、はい、石仏ですか、
はい、でこれがですね実はあの塩山の山中にはですね実はあの33体の石仏がですね祀ってですね、はい、あの祀ってあるわけなんですね、であのこれはどういうものかといいますと実はあの江戸時代のですね、まあ、寛政年間、まあ、大体1790年、はい、1800年頃のお話なんですけども、はい、まあ、その際にまあ福岡で大火事があったり、まあ、災害があったり大雨、はい、飢饉などがありまして、まあ、そういったこう災害を受けまして地域の方ですね、まあ、博多の町の人であったり、はい、もちろん太宰府の人あとはまあ海町の海村の当時は海村ですけどもそういった海だったり太宰府だったり博多の人々が協力してこの塩山全体にですね33体の観音様を祀って
で
まあ霊場を設置してまあこういった飢饉であったり災害であったりまあそういうのをまあ払おうという思いで江戸時代に建立されたのがその塩山の33石仏になっております。
はい、ちょうど池の縁にこうお座りのような感じですね
なってらっしゃいますけど、はい、でこういった形であの実は塩山の山中には33札所33霊場ありますの で、はい、でちょうどあの太宰府の方からですねあの仏様はあの反時計回りにこうちょうどあの今回私たちが巡るような形であの、はい、1番から33番あの
あ、はい、祀
ってありますので、はい、ぜひあの塩山の山中歩く際に、まあ、あのポイントポイントというかな間隔を空けてずっと祀ってありますので、はい、よかったらぜひこういったところも見ながら、ね、一緒に巡っていただきますとより山中の散策、
ね、はい、散歩の楽しみになりますね、
はい、なるかと思います。
これ何番目かな、何番目とは書いてありませんけども鏡ヶ池のすぐそばに、
はい、祀ってあったりします
ね。祀ってありますね、はい、
ということで、はい、増長天と鏡ヶ池と、まあ、そういう三種の三石物が各社に祀ってありますので、はい、そういったものもぜひご覧になっていただければなというところでございます。
はい、はい、
今週も太宰府市大野城市海町にまたがる塩路山を歩きました。ご案内を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしました。一緒に歩いたのはこの番組の津川ディレクターでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
塩路に登る前それから登った後どっちでもいいんですけどぜひ立ち寄ってほしい場所が大野城心のふるさと館なんですが、
はい、
ここですねその大野城市内で出土した、まあ、文化財をグッズにしてるんですよ。
お
でこれ面白いなと思ってどんなのがあるのか大野城市心のふるさと館ミュージアム担当の関優馬さんをお尋ねしていろいろ聞いてきました。まずはこの出土品グッズの中でも結構な人気だよという人面墨書土器という出土品を使ったお茶碗です。
墨書っていうのは
墨書きですね。あ、
人面ですから人の顔。
そうなんです。見ていただくと分かるんですが本当に一筆でピピッと筆を書いたような、はい、まず笑っちゃいましたね
あなんかの器の表にですね味わい深いというかなんかこう落書きっぽい感じで。
そうなんですよ。無表情と笑顔のちょうど間ぐらいの、 まあ、あの人の顔が書いてあるんですがこれ中島遺跡というところから出たんだそうなんですね、でこの中島遺跡っていうのがその弥生時代から奈良時代までの複合遺跡なんだそうですがこのお茶碗使われてたのは、まあ、奈良から平安っていう風な設定なんだそうなんですよね、で意外とあのちょくちょく売れているというこの人面墨書土器茶碗
もうなんか出土品だからうやうやしいものをイメージしたら全然そんなことないです。もう子供の落書きっぽいです
かなりお茶目な一品になってるんですが関さんもこんな話を聞かせてくれました。
もともとこの人面墨書土器ってなんかこう病気になった人とかがそれにこう息を吐いて川に流すみたいな悪いものをこう取り払うものだったらしいんですよ。それにあのご飯をよそって食べてるのはどうなんだみたいなところもあるんですけど、けど結構可愛い感じでなんかこう日常生活の中にこう取り入れられるような形で出土品をグッズにしてみるっていうところは結構受けてるのかなとは思います。
だからほらキモ可愛いとかいうそういう価値観にマッチするんでしょ
う
ね。
そうなんですよ、だからあのスタンプも作られてたりとか あの刺繍でを施してこの人面墨書土器のこう人の 表情、目、鼻、口をですね、作ったそのバッジがあったりとか、結構使われてます
よしよし、
ポストカードにもなってます
ヒットするかも
これはあの、ね、一目見るとハマるタイプの顔なので、人面牧師時の 顔ぜひ見に行ってほしいんですよね。あとですね、中国のお金のカフっていうのが、あのこの日本で同じ中島遺跡から出てるんですけど、これをそのポストカードにしたりとか、あと関さんのおすすめとしては一筆線を作りましたと、シンプルなこう線書きをしてある感じになってまして、使いやすいので超おすすめという一品、それからまたちょっとお茶目シリーズでいくと、牛首本堂遺跡から出土したというですね、その名も樹布木簡っていう木簡、呪うにあの譜面の譜を書くんですが、この樹布木簡というものに書かれていた文字と、そして絵を絆創膏にしました、
あ、絆創膏手元にありますけれども、ちょっとこう木目調の絆創膏ですね、
あのね、これね、あの木簡のまんまの見た目なんですっておっしゃってました。あの人の顔が、その髪が逆立った釣り目のちょっとこわもて系の、なんか鬼までいかないんですけど妖怪っぽい顔がついてるもの、
落書きっぽいです
そうなんですよ。でから髪の長い、ちょっとあのこう斜め向こうからこちらを見て嘲笑ってるかのような、そのこう独特のにやりとした笑顔の人物が一緒に描かれているわけなんですが、これね、絆創膏にするとちょっと治らなさそうな感じもするよねなんて言ってたんですけど、ちゃんと意味がありました。関さん教えてくれました。
なんか意外とこんな見た目してるけど早く治ってほしいって願った絆創膏で、中身的にはいわゆる厄払いを意味するものですね。
おー、なるほど。
そう、実はこの木簡のその絵の文はさっき説明しましたけど、文字が救急如律令って書いてあって、そのすぐにこの法律律令をあの行いなさいというふうな文字が書かれてあって、とにかく早く早々に退散せよという意味もあるんだそうです。だから傷早くいっちゃえ、なくなっちゃえっていう、
絆創膏にぴったりですね、
考えてますよね。考えついたのもやっぱり学芸員さんだったそうなので、やっぱりやっぱりこう意味がある品々面白いんですよね。まあでもこういうふうに開発するのなかなかすごいんですが、こんな気持ちがあると関さんおっしゃってました。
やっぱあのふるさと感として、あのこの大野城の歴史をいろんな人に知ってもらうっていうところはすごく大きい部分ではあるので、それでやっぱこう博物館に来て2階の展示とかで実際にこういうのが見れたりするんですけど、そういうのをショップで販売していろんな人に知ってもらおうっていうので、出土品を模したものをたくさん作ってるっていう形になります。
すごい一品、大野城心のふるさと館で見つけてください。
中島理恵さんでした。ここで番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。